プリケツ先生のプリプリワールド。この番組は毎日をもっと快適に、そしてあでやかに過ごしたい大人女子の皆さんへ送るセルフケア&美力アップ番組です。プリケツ先生がちょっとした習慣で変わる体と心のケアをお伝えします。
はい、今週も始まりました。プリケツ先生のプリプリワールド。プリケツといえば三文幸子です。今週もプリケツを目指して張り切っていきましょう。気に入っていただきましたら番組の評価とかコメントをぜひお願いします。はい、ではね、前回の、言葉と姿勢でエレガントは作れる50代の品格アップ術、聞いていただけましたでしょうか。まだね、聞いてない方がいらっしゃったらぜひね、この前回の、10回目のね、聞いてみてください。なんかね、こうエレガントっていうと何かお金をかけて、難しいことをやらなければいけないとかね、例えばテーブルコーディネートとかね、そういう最近はこうエレガントさを作るね、何か講座とかセミナーとかっていうのもね、結構いっぱいあったりしますけれども、それにね行く前に、ちょっとねこういうのも聞いていただいて、今日からすぐできるようなねことを話していますので、ぜひね、ご興味のある方は一度聞いてみて、そしてね評価とかコメント質問とかもお待ちしておりますので、ぜひご活用ください。ということで、今日は第12回目、なんとねもう初めて12回目となりました。皆さんね、いつも聞いてくださってありがとうございます。今日のタイトルはね、お顔の乾燥は体すべての乾燥ね、そしてお肌の乾燥の原因と対策というところを今日はね、話していければなというふうに思っております。今日はですね、今、3月の今日は24日、もうそろそろね3月も終わろうとしています。この時期って、もう冬はね終わっているんですけれども、花粉症の季節でね、やっぱり花粉だったり、あとは春はね黄砂とかが多いので、まあ、その空気でお肌がねちょっとこう弱って乾燥するっていう方も結構多いのではないでしょうか。冬ももちろん乾燥しますけども、今のこの時期ねちょっと乾燥っていうことにお悩みの方が多いんではないかなというふうに思っております。お肌の乾燥っていうとね、なんかこうまず皆さんは、今これを聞いてくれてるあなたは何を思い浮かべますか？肌のね乾燥対策っていうと、何かもしかして、高いお化粧水だったりね、美容液、そしてエステ、サロンっていうことがもしかして頭の中に思い浮かぶかもしれません。それね、全部少し考えてみると、外からね、こう後で塗るようなものなんですけども、このお肌の乾燥っていうのは特にね、生まれたばっかりの時の赤ちゃんのお肌って本当にもうツルツルだし、なんか柔らかいしね、もうずっと触って痛くなるような肌の代表として赤ちゃんの肌っていうのはね言われますけど、この4、50代、60代になってくると、この体の中を、表すのがねお肌っていうふうにも言われてますけどね、お肌を見るとね、まあ、体の状態どんな状態かなっていうのはね結構分かったりしますよね。なので40代から60代の方のこのお肌のお悩みというところで、外側のケアというよりかは、内側からね綺麗にこうツヤツヤになるっていうねところで、今日は、少しお話しできればなというふうに思っております。そうで、特にね、まあ更年期といいますか、40代後半から60代を迎える女性っていうのは、お顔だけではなくてね、あとまあお顔とか、腕とか足とかですね、お腹とか、の乾燥がね気になるっていうのは、ちょっと体全体がやっぱりね乾燥しているってサインですよね。 私ね、割とこの体の状態が良いかどうかっていうのをね、自分でチェックするときに結構これ話すんですけども、もものね、外側からお尻にかけてちょっと触ってみるとね、ここがね、乾燥しているときは私結構全部乾燥してるなっていう風に自分で把握していて、うちのね、生徒さんたちもたまにそれを言うんですけど、今あれでしょ、ももの外側とお尻触りたくなったでしょ。それね、ちょっと皆さん触ってみてどうかなっていう風にね、ちょっと感じていただければなと思うんですけども、まあこの外側に出ているね、お顔とか体全体の乾燥、そして、よく言われるのはね、この女性の膣の中だったり、この粘膜系ですね、というところがやっぱり乾燥してくるっていうのがすごく気になります、実はっていうね、お話も多かったりするんですけどね、まあそのあたりも、気になっている方もしかして多いんじゃないかなと思うのでね、一緒に今日はその原因も話します。で、まずね、お顔で言うと、お顔が乾燥するのは、まあ少し外側の影響、冬の乾燥した空気とか、あとはまあ特に冬はね、暖房とかかけたりするので、エアコンの影響だったり、あとはもうこう年齢とともに皮脂の分泌の低下だったりね、で洗顔しすぎて油がもう取りすぎっていうことだったりとかね、こういうのがありますから、もう外側だけの保湿だけでは追いつかないっていうとこなんですね。なので私もこれも話しますけども、生徒さんたちね、よく話しますけども、もう本当に外側からやるよりも中からね、変えてった方がとてもいいですし、外のケアがやっぱりよくね、結果が出てくるっていうのは、やっぱ内側からね変えていった方が、例えば化粧水とか美容液とかがこうしっかり入ってくれてね、効果を出してくれるのは、もうやはり体の中からがね、対策していくっていうことがとっても大事かなというふうに思っております。はい。でね、さっきね、こうちょっと体の乾燥とか、まあ、粘膜系ね、膣の乾燥の、関係っていうのがね、もう一つ、このとっても大事なことがあって、やっぱり女性ホルモンの、まあ、エストロゲンと言われるやつですね、がこう減ってくる、減少してくると、まあ、この粘膜系も乾燥するよっていうことですね。年齢とともにこのあたりってすごく、低下してくるのでね、低下というか女性ホルモンが減少してくるので、このあたりだったりね、あとは、この腸の状態とかね、水分量っていうところもやっぱお肌の乾燥、トラブルにすごく関係してくるということですね。そうで、あとは、体の内側から潤いを取り戻す方法っていうのはね、あると思うんですけれども、外側から、こうね、クリームを塗ったり化粧品をつけるっていうことも、まずは、体の中の水分量っていうとこですね。皆さん最近は、スマホと連動させてね、体重を測るような、いわゆる体組成計って言われるやつですね、とかって皆さんよく測ったりしますか？そこにね、すごい体の中の、水分率っていうのがね、すごい大事になってくるんですよ。で、こう体重の中で水分が占める割合ってどれくらいなのかなっていうのが書いてあるのが、体組成計によく載っている体水分率って言われるものなんですね。体重計を毎日測っているあなたは、ぜひこの体水分率っていうのをね、見てみてください。で、一番目指したいところはね、体水分率っていうのは 60% くらいなんですね。要は簡単に言うと、体の中にその 60% の体水分率があるということは、6割がお水を占めていますよっていうことなんですね。 大体の方はですね、大体 50% か 50% 切るような、方が多いんですね。だとやっぱりちょっと少ないので、この辺をね、少しお水を飲む量を多くしてね、体水分率を上げていかれるとすごく肌がねやっぱり綺麗になったりねしますので、これは本当に今日からできます。あとね、冷たいお水っていうのはやっぱお体冷やしちゃって、これもまた乾燥につながるんですね。なので、あったかいお湯だったりね、せめて常温のお湯で温めていくっていうのがすごく大事です。でこれをね、私の経験上なんですけどね、私も、ちょっと前までは36度なくて、本当になんかこたつとかなかったら、こたつっていうかベッドの中の湯たんぽ的なものですね、なかったらもう足がもう本当に冷えて全然寝れなかったっていうかね、たまにパッて途中で起きると、あれ足がまだ冷たいみたいな時とかね結構ありましたね。でまあ体が冷えてたんですよね。で、毎日夜と朝と、あとはあと 2,3 回ぐらいかね、お湯を飲むようになってね、すごく体も温まるし、やっぱ肌がすごい綺麗になったってよく言われるようになりましたね。で私はこう出産後ね、2人の子供たちを産んだ時は、なんていうのかな、こう忙しくて自分のことにねあまりこう目を向けられなかったし、そんな時間も取れなかったのでね、すごいこう肌の乾燥がすごかったんですよ。で、まあ原因としては食事がおかしかったっていうこととか、あとは、まあすごく冷え性だったっていうのは2つ大きな原因だったと思うんですけど、このお湯を飲んだり本当に体を温めるっていうことをやるとね、お肌もめちゃくちゃ変わってくるんですよね。だから体を温めるって、悪いこと全然ないですよね。で私はあんまり汗をかかないタイプだったんですけど、やっぱりこのお風呂にしっかり入るとかお湯をしっかり飲むっていうところをやってるとね、汗もかきやすくなって、運動した時にねすぐ汗が出るようになります。でこの汗をかくっていうのもお肌をきれいにする、もうすごく簡単にできる方法なのでね、汗をかく工夫、まあ運動もそうだったりお風呂もしっかり入ったりとかねっていうことを地道にやっていかれるとね、そのうちねこの、体温が上がってお肌もね綺麗になりますから、ぜひ皆さんね試してみていただけるといいかなというふうに思っています。はい。そしてね、さっきこの水分のことを言ったので、ついでになんですけど、やっぱりいい油っていうのは本当に取ってほしい。油ダイエットとかねし始めるとね、油を取っちゃいけない、特に女性はそういうふうに考える方が多いんですね。なんですけど良質なオイル、まあ揚げたオイルとか、あとは酸化した油とかね、過剰に多いもの、豚骨スープとか、そういうのはねあんまりね取らなくてもいいんですけど、良質なオイルね、例えばナッツとか、ナッツとかね、やっぱりこうアボカドとか、ナッツとかアボカドってなんか脂質が多いんじゃないのって嫌がる人はいますけど、とかあとはお肉に、まあ、適度に入ってる、まあ、すごいがっつり油はちょっと良くないですけど、自然に入ってる油もすごく大事、この乾燥にも大事ですし、体作りをしていく、元となりますからね、この油を取るっていうこともめっちゃ大事ですね。はい。で、水分とね油の話をしました。あとはやはり、腸内の環境を整えていくっていうのがもう何はともあれ腸を整えるってね、すごい大事ですよね。これちょっとなんでかっていうとね、この腸の中が汚れてくるとね、この腸の中に、まあ腸の写真私よく見たりとかしますけどね、 この腸の中にこびりついてるんですよ、いろんなものが。そうすると栄養素ちゃんと取ったり、まあ食事を工夫してしっかり取ったりサプリメント取ったりとかしてもね、吸収してくれないんです。だあのこれはすごいもったいない話ですよね。だからそのいろいろを取る前に腸内の環境を整えておくっていうのがめちゃくちゃ大事なんですね。はい。そしてこのね、さっき膣の乾燥とかっていうのをね、話しましたけど、今こういろいろな乾燥のためのクリームとか、保湿用のねローションみたいなの、この膣乾燥用のものって結構売ってたりとかしますけど、まあそれもねもちろん大事なんですけども、この骨盤底筋群っていうところね、急に骨盤底筋って専門用語が出てきましたけども、この骨盤の一番下の方の筋肉をね、要はちょっとお手洗い我慢するところですね、ところを、しっかり、鍛えることによってね、血流を上げるっていうこともできたりするので、このあたりもねちょっと意識して皆さんにやっていただきたいなっていうふうに思っております。はい。そしてねこの、粘膜系の乾燥っていうのはね、やはり私はコラーゲンだったりあとアミノ酸だったりもすごく大事かなっていうふうに思っていますので、ちょっとね気になる方はね、そうね、コラーゲンとかアミノ酸が取れるお食事とかっていうのをねインターネットで調べていただくといいかなというふうに思っていますので、ぜひねちょっとこの聞いた後に調べてみられるといいですね。そう、私はなのでまあちょっとコラーゲンの話をするとね、なんかコラーゲンってまあ女性の美容のためにはとってもいいんだけど、なんかこうカロリー高そうみたいな、鶏の皮みたいなね、イメージがある方がとっても多くて、私結構質問されたりとかするんですけど、やはりねある程度の食べ過ぎはダメだけど量のものっていうのは体にとって必要だしね、この乾燥とかあとはよくお悩みで言われるね胸がとかお顔とかあとお尻が下がってきたよっていうのも全部このコラーゲンちゃんたちがぐーっと上にね引き上げてくれるっていうのをに役に立ってくれるので、このコラーゲンね、この乾燥だけじゃなくてコラーゲンっていうのはこう食材でね取ってみたりするのも、いいですよね。私はこうスープにね鶏肉とかお野菜を一緒に煮込んでまあポトフみたいな感じかなとかで、あれはなんかねなんだっけな、鶏の骨付きのまままあこうかなり長い間だかな6時間ぐらいかなお野菜たちと煮込んでね、そういうスープを作るとすごく栄養価が高いんですけど、やっぱ6時間煮込むって結構大変なのね、お仕事とかしてたらなかなかなので、まあ 1,2 時間とか、圧力鍋だともっとね簡単にできるので、こういうのねちょっと楽しんで作りながらコラーゲンを取るっていうのも手ですよね。はい。ということで今日はねこのちょっと対策、お肌の乾燥の対策とあとは、原因ねっていうところを話しましたが、皆さんなんとなく分かりましたか？でね、私たくさんの方を見させていただいてて、なんかこうお肌が変わったなとかすごく綺麗になられたなっていう方はやっぱこのもちろん食事とか運動とかもねもちろんあるんですけども、やっぱりねメンタル的なこともめちゃくちゃ関係あるんですよ。お肌の状態を見ると今はその方がどんなメンタル状況なのかなみたいなことが私はね、なんとなくこう分かるというかね、別にこうすごいことではないんですけどね、結構こう分かっちゃったりするのでね、次回はなんとそのちょっとメンタル的なねことでお肌を変えていくっていうのをちょっと話したいなというふうに思っておりますが、 ぜひ、なのでね、皆さんは今日のこの配信を聞いてくださった方は、次回もちょっとこのお肌の乾燥っていうところでメンタル的なことはどんなことかなっていうふうにね、ぜひ聞きに来てくださると嬉しいです。はい、今日はね、このお顔とか、体とかね、ちょっと粘膜、女性の粘膜系のね、膣の乾燥っていうところがね、結構つながってるんだよっていう話をしました。外からね、こうパタパタパタって化粧品を水をたくさん塗るとか、もちろん大切なんですけどもね、中から一緒にケアをするということで、まあ、体全体が潤いを取り戻してくれます。で、水分補給ね、いい油を取るということ、そして腸内環境を整える、でホルモンバランスね、そして、デリケートゾーン、膣のことですね、ちょっとその今日はマッサージのこととかは言うの忘れてましたけど、要はこう骨盤底筋群を鍛えたり、あとはね、忘れてったからちょっとちらっと今まとめのところで話しますけども、膣の中をマッサージするっていうのもすごく大事ですよね。はい、というね、これをちょっとずつ意識するだけでもお肌の乾燥っていうのはね、かなり減ってくるんじゃないかなというふうに思っております。今日ね、この収録をしているただいまのお時間はですね、8時半なんですけどね、このまあ私が夜配信しているということもあるんですけども、このね、乾燥がすごく気になってるなという方は、今日話した方法でやっていただくっていうのも大切なんですけどね、私はこの、収録の後もう一個ね、カウンセリングのお仕事があるんですけど、それが終わったらお風呂にしっかり浸かってね、ちょっとこの汗をかくっていうのもめちゃくちゃ肌の乾燥のためにはめちゃくちゃいいです。意外とこの汗をかくっていうことをやってる方が少ないのでね、汗かきにくいわよという人はお風呂の中にね、このバスタブが許せばお塩をね、ちょっと多めに入れて入ってみてください。汗がドバッと出て、その後ね、お水とかもたくさん飲めるのでね、まあ、ぜひこういうのを毎日毎日楽しみながら、そしてワクワクしながらね、やっていただくと本当に毎日が楽しい積み重ねになるんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで今日のね、皆さん、配信はいかがでしたでしょうか。今日のね、情報をぜひ皆さんの、生活にお役に立てることをお祈りしております。今週もプリケツ先生のプリプリワールドをご視聴いただきましてありがとうございました。番組の概要欄をご覧いただくと、プリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣という私が運営する LINE オープンチャットのリンクが貼ってあります。こちらのオープンチャットの中で、私が毎朝ですよ、毎朝30分のトークライブを行っております。すぐに実践できるような具体的なエクササイズや、そして食事方法をお伝えしておりますので、私、三文幸子に興味を持っていただいた方はですね、ぜひ登録をしてみてください。オープンチャット内でも番組へのメッセージなども送っていただけるととても嬉しいです。はい、で、次回はですね、今日は、体のね、ケア、乾燥のケアについてお話ししましたが、次回は、メンタル的なね、このことでどうやってお肌の乾燥を防ぐか、ツヤツヤのお肌になるかっていうところを話していきたいと思いますので、ぜひ次回もね、聞いていただければと思います。そしてこの番組に、評価とか、あと感想を入れていただければめちゃくちゃ喜びます。ということで、今週も皆さんの良い1週間を過ごしていきましょうね。それではまた来週、バイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 LINE オープンチャット、プリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣では、毎朝7時半からトークライブを配信中です。ポッドキャストよりも実生活で役立つ具体的な内容をお届けしています。参加はとても簡単、概要欄のリンクからぜひご参加ください。お待ちしています。 この番組は提供サンムーン幸子、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.